さんがすいません、しばらく耳だけ参加でということで大丈夫です。はい。ご無理なさらずにしてください。はい。で、さゆりさんの書き込みも確認しておりますので、ご安心くださいよというところです。はい。ナナさんが宇宙に消えていきましたね。はい、戻ってきた、戻ってきた。はい。お帰りなさいませ。じゃあ、まあ、拍手では
い。
再開ということでよろしくお願いします。で、はい、まあ、休憩が上がるごとにですね、一回ストレッチしながら、呼吸していきましょう、みんなで。伸びて。で、朝お伝えいたしましたが、一つ目朝お伝えしたのが、なんだっけ、人は力が入ると吐いているので、吐き出すときにだらけるっていうね。っていうだら、イメージでいいし、実際の体でやって大丈夫ですからね。みんな見ててもだらっとしてて構わない。ということですね。なので、意識的に吐くときに力を抜くっていうことをするといいですよっていうのが一つ目でしたね。あと、白い粒々を吸って黒いものを吐くよというようなことをしております。はい。なので、ちょっとですね、白い粒々を吐いて黒い、粒々を吐き出すってことができたらと思います。で、イメージが、することが、なんでそれが体に連動していくのか、情報の書き換えになるのかっていうのをホワイトボードでお伝えしたっていうのが午前中でしたね。はい、じゃあ、みんなで。少しだけ深呼吸しましょう。白い粒々を吸ってください。そしたら、黒い粒々を吐き出すイメージで体をだらーんとさせてください。だらーんとさせているときは、ズームのカメラが回っている気がするけれど、そんなの関係ないということで。体の力を緩めちゃって大丈夫です。はい。自分のペースで大丈夫ですが、白い粒々を鼻から吸って、黒い粒々を吐き出しながらダラーンとして、粒々を、白い粒々を吸って、黒い粒々を吐き出す。午前中に行ったこと何を一緒に学んだかななんていうのを思い出しながら、川からどんぶらこと未来のオーダーしたものが流れてくるというのを体感していただいたと思いますが、そのオーダーしたものが自分の目の前に未来から現在の目の前に来て受け取った時のイメージをもう一回思い出してみてください。呼吸しながら。で、吐く。さあ、未来にオーダーしたものを手に入れたときに、どんな喜びがあったのかを感じてみてください。嬉しいなぁとか、あったかいなぁとか、軽いなぁとか、明るいなぁって感じる感覚があったら、その感覚を2倍、3倍と自分のイメージで構わないので大きくしてみてください。喜びが2倍。喜びが3倍って大きくなっていくイメージで。存分に喜びを感じながら、自分の体もなんとなく大きくなっているような感じで、2倍、3倍と体が大きくなるような感覚を感じてみてください。部屋の壁よりも自分の体の方が大きくなるので、どんどんどんどん部屋をこう内側から押し出すかのような感じで、どんどん家の外側に自分が出ていくような、そんな感じで身体情報が大きくなるのをイメージしてみてください。部屋を突き抜け、家を突き抜け、街が見えてきて、 そして、街からどんどんどんどん体が大きくなっていくと、地球の上に立っているなという感覚を感じるかもしれません。イメージの中で体を大きくすると、街が見えて、地球の上に立っている感覚を感じるようになったりします。はい。その大きくなった自分から何か感じることがあるかなっていう今の状態を感じてみてみてください。はい。大きくなった自分の感覚を感じたら気持ち体がシュルシュルシュルシュルシュルシュルシュルって縮くもっていって小さくなって。ふう。今の自分の体に収まっているような、そんな感覚になったらば、ゆっくりと目を開けてください。
これは大きいままでもいいですか？
おっきめでいいです
大
よ。
きいままでいたいときは大きいままでもいい
き
です
まま
か？
でいいです
は
よ。
い。
はい。よいしょ。ですね。まあ、お帰りなさいませということで、いい感じで目を開けて戻ってきてください。どうですかね。イメージすると自分の体が大きくなったりとかっていうのも、実は自由自在にできたりとかするかなと思います。これを身体情報とかっていうんですけど、この身体情報もイメージで大きくすることができるんですね。で、自分の身体情報を大きくすると、その時にもし悩んでることがあったとしたら、大きい自分になって、その悩みを見たらどう感じるかな、みたいな感じでね。実は悩み、ちっぽけだったな、なんていうふうに思えたりとかするっていうのがあります。はい、お帰りなさいませ、と。じゃあ、午後の部をスタートしていきます。いきますよ。じゃあ、午後はですね、午前中に行ったことを軽く軽く軽くだけ、本当に、確認していきましょう。午後はもう本当ね、未来は、時間は未来から来てますよということで、イベントごとが未来から現在、現在から過去に流れていくっていうイメージをしていただく。そして、はい。それをボールを使うことによって感じていただくってことをしたかなと思っております。はい。で、結構ね、オーダーすると、流れてくる感覚。未来から流れてくるので、取り逃しても大丈夫だよっていう感覚を感じていただけたかなというところです。というのが、はい。今回の午前中の新しい部分だったかと思いますと。はい。じゃあ続いて、マインドセットの5個目ですね。他の人にできるなら私もできるということで、19ページ行ってみましょう。はい。まあ、他の人にできるなら私もできる。ミラーニューロンの存在ということで、書いてあることをまず読み上げちゃいますね。我々が言葉を話せるようになるとか、文字を書けるようになる、自転車に乗れる、自動車に乗れる、泳げるようになるっていうのは、すべてモデリング戦略と脳内のミラーニューロンがあるからですと書いてます。で、できないと思ってしまう理由は、成功事例をたくさん体験してないだけって書いてあるんですけど、まずミラーニューロンって何かっていうと、そのまんまで、他の人がやっていることっていうのが映し鏡のように自分もできるよっていうふうに思う、脳内の仕組みがあるっていうふうに言われてます。ね、他の人にできるなら私もできるって感じですね。で、コーチっていうのは、ね、相手を勘違いさせる。いい意味でね。っていうのが役割だし、セルフコーチングで言ったら、ナナさんが言うように、自分で体感するようになったらば、自分を勘違い、いい意味で勘違いさせてあげられるようになるってことです。なので、他の人ができてるんだから、あなたもできるよねっていうようなことをお伝えすると、あ、できるかもっていう感じになっていくかなっていうところです。最初は自分の中の勘違いから、あ、俺できるんじゃないかなって思ったことが現実になっていきますよ。ルートは、 後から見つかってきます。やり方も後から見つかってくるし、理由も後から見つかってきます。最初は勘違いすることが先ですと。なので、このぶっ飛んだですね、勘違いをして現実は後から考えるってこの順番なんだと思っててください。例えば北海道行きたいなって、まあ現実的だけどね。火星行きたいなぐらいぶっ飛んでたのが良かったなと思ったけど、まあ、北海道行きたいなって思ったら、行くって決めたらどうやってルートを決めていこうかっていうふうに逆算していくってことですね。この逆算するっていう感覚を感じていただければと思います。ですね。まあ、なんつうのかな。逆算のルートが分かったらどうやって進んでいくのかって順算で行く方法っていうのを見えてきますから。なので、まずは、そっちに行きたいなっていう感覚を、まず勘違いで作って、そこに行く順番を考えていくよって。で、今回お伝えさせていただいているアートシフトは、最初はそのスピリチュアル領域でゴールを描いて。で、ニューロロジカルレベルでお伝えしましたが、上のゴールから今度は下に落として現実化していく。ニューロロジカルレベルのところで、上は情報空間だよって、下の方が物理空間なんだっていうような話をさせていただいたかと思うんですが、情報空間でまずイメージをして物理空間に落としていく。この順番が、先に勘違いして、未来を描いたら現実的に落とし込んでいくって感覚と同じですで、ミラーニューロンの話に行く前のところでもう少しだけ補足をしておくと、ゴールは達成しなくてもいいっていうのがあります。ちょっと変な言い方なんだけどね。大事なのは、ゴールを思い描くことでエネルギーが上がるってことを知っておくことが大事です。あれやりたいかもって思った時の人間のワン・ツーっすよね。っていう状態だとエネルギーが上がっていく。これが、ゴールをぶっ飛ばせる理由、ぶっ飛んだゴールを描く理由なんですよ。それやりてえっていうね。で、じゃあさ、ゴールは達成しなくてもいいのって言っちゃうと、その自分で決めたこと、コミットしたことを達成しないってことになっちゃうので、そこに向かうことを諦めないってことはするんだけど、っていうのは大事です。二つ意図があって、ゴールを作ることによってエネルギーが湧くよっていうこと。そしてそのゴールに向かって諦めない様で成長していくっていう、この二つ、大事なことがありますと。ですね、ゴール。何か今、ゴールを上げて、諦めない。ですね。あ、そうそう、仙道さん言ってたんですけど、仙道さん、年商っていうんですかね。自分の会社の年商って、ある程度ゴール決めているらしいんですけど、達成してないよって言ってましたね。なんださん大丈夫ですよね、僕の解釈で。仙道さん、毎年その会社の年商っていう意味でのゴールを決めてるんだけど、その決めたゴールの価格、なんですか、金額まで達成しない、って言ってた。要は達成して、なんだ、ゴールにしてる金額が高いからって言ってた。なので、目標値が高いと、そっち側に引っ張られるので、行動しやすくなるっていうのがある。エネルギーが出るよってことですね。なんだっけ、例えば、1000万円売り上げたいっていうのを目指すのと、10万円売り上げるっていうのを目指すのだったら、1000万売り上げようって思って行動した方がエネルギー出そうだなっていうのはなんとなくイメージしていただけるんじゃないかなと思うんですが、ゴールを高くすることでそっちに向かおうとするから、あれですよ。かけっこするときに一番最初から私3番でいいって決めて駆け抜けるのと、私は1番になるって決めて駆け抜けるのだったら、どっちの方が全速力でやりそうですかっていう感覚かな。なので、ゴールっていうのは、設定することによってエネルギーが湧くよっていうこと。あと、達成しなくても、自責のところで、達成しなかったら、自分自身を責めるのではなくって、自分の取った戦略能力が、あれおかしかったなっていうふうに考えるってことが大事だってことです。セルフイメージを下げる必要はないですよ。さあさあ、ミラーニューロンの話なんですけど、ミラーニューロンは成功者っていうのは、成功者の人は成功してる人を近くで見ると自分もできるってなってセルフイメージが上がるというふうに話してました。で、自分の よりも上の人を見たときに自分もできるって仙道さんも思ってたそうです。あの人できんだったら自分もできんじゃねえかって。で、常に勘違いをしていったって。で、ちょっとでも私もできるかもしれないっていう欠片を感じたら大丈夫だよって言ってたので、他の人ができてるときに私はできないよって思っちゃうこともあるかと思ったけど、どこか私もできる一部分がないかなっていうふうに考えておくといいです。ミラーニューロンっていうのは他の人ができているときに自分もできるかな？できるんじゃないかな？あ、自分もできるって思うっていうそういう感覚のことですね。で、このテキストだと魚が書いてあるんですけど、ミラーニューロンっていうのは魚にも実は備わってるよっていうところです。魚って同じ方向に群れで泳いでいったり、小魚ですね、するのをテレビとかで見たことがあったり、水族館で見たことがあったりすると思うんですけど、外敵が来ると、先頭の魚が避けた途端にみんなが一斉に同じ動きするんですよ。なんとなく見たことありますか、皆様。そう、あれがミラーニューロンだそうです。そう。人は進化の過程で魚からスタートしてると言われてるのでね、魚、両生類、爬虫類みたいな順番でこう成長していってる、違うな、進化していってる。ので、自分たちの先祖であるお魚さんがミラーニューロンの機能を使えるってことは、人間もミラーニューロンが使えるよってことです。でね、もう一個別の、資料でですね、お猿さんが出てる資料があるんだけれども、ちょっと待ってね。よいしょ、あったあった。はい、あった。これミラーニューロンの発火って言って、このテキスト、ガイドブックには載ってなかった写真なので、こっち持ってきたんですけど、かわいいお猿さんが下に写真載ってるんですけど、子猿も人間がね、こうやって子猿を抱っこしてて、ブーって を出すのを見せると、そのお猿さんも舌出すの真似るんだそうです。こういうのが、そのミラーニューロン。他の人ができんなら自分もできんじゃねえかって感覚ですね。なので、お魚さんもできるから、お猿さんでもできるから、人もできるよっていうことです。はい。っていう画像でした。かわいい。はい。ですね。で、仙道さんがお話しされてたのが、面白かったのはですね、ある意味ミナーリューロの逆バージョンみたいな感じではあるんだけど、こういう例えです。アフリカの狩猟民族、狩りをして生きてる人たちね、狩猟民族ってすごい身体能力が高いっていうのはイメージつくじゃないですか。ね、そのアフリカの狩猟民族の人たちに、テレビの、なんていうんですか、企画で、自転車に乗ってもらうって企画したことがあるんですって。そしたら、その自転車に乗るっていうテレビの企画で、そのアフリカの民族の人たちに乗ってもらおうとしたら、誰も乗れなかったんですって。ね、僕ら、日本人よりも身体能力が高くて、何でもできそうな感じがするじゃないですか。ね、どうだなんだって追っかけてると思われるアフリカの方たちは。けど、自転車乗れなかった。これ乗り方がわかんないから。で、その民族の人たちが言ったのが、自分たちの民族は誰も乗れなかったから自分も乗れないって思ったって言ったそうなんですよ。これちょっとミラーニューロンの逆バージョンだけどね。要は他、その民族の人たちが乗れないんだったら乗れないよねって思うわけです。これ身体能力の差ではなくって、乗れると思ってるか乗れると思ってないかの差だったってことが分かったってこと。才能じゃないんだよってこと。でも、もっともう一個言うと、日本人の子供、僕らもね、もう一応みんなきっと自転車乗れると思うんですよ。全員ここにいるみんな、ということにしときましょうと。ってなった時に、一番最初は乗れなかったわけじゃないですか。だけど、近所の友達とか、同学年の友達が自転車に乗れたってことが分かった瞬間に、補助輪外せて乗れちゃうみたいなことがあったと思うんですよね。なので、アフリカの身体能力の高い人たちでも、その民族で乗れないっていうミラーニューロンが発動すると、才能はあるけど乗れないよ。日本人はアフリカの人たちに比べると身体能力はそんなに高くないけれども、他の子が乗ってんだから乗れるよねっていう感覚になるみた この感覚を感じていただければと思いますと。はい。で、講義の中で、みんなでシェアするといいですよね、なんて話をしてるんですけど、シェアをするっていうのも実はミラーニューロンが発動するっていうようなワークの一部だと思ってください。他の人が言ってて、あ、そうか、そういう考え方あるよね、私も取り入れようって思った瞬間に取り入れることができる。こんな感覚。なので、みんなでシェアをし合うってことが大事になってくる。実はここの、なんていうんですか、シェアをするっていうのも、コーチングのマインドセットの中の意図だったりするわけですと。で、自分の年収がよく言う話だと思うんですけど、自分の年収は周りにいる5人の人の平均の年収に近いよなんて話をするっていうようなことがあるかと思うんですけれども、なんですか、周りにいる人の金額、年収に似てくるっていうのも、これミナー流の法と呼ばれてます。でね、今のシェアするとミラーニューロンが発動するっていう話に連動するんですけど、こうやって共同でシェアし合うことでみんなでセルフイメージがこう共有されていく。あ、そうだよねって。時間は未来から過去に流れていくんだよねとか、100%味方でやるのがいいよねとか、目の前のあなたはすごい人ですよねって思うっていうことが当たり前だよねっていうふうになる共同のセルフイメージとか、共同のエフィカシーっていうものができていくと強いです。なので、グループで行うと、みんなで成果が出やすくなるよっていうような特徴があります。はい。ちなみにですね、今度は逆バージョンで仙道さんが言われてたのが、SNS とかで、逆ミラーニューロンが働いちゃうことがあるので、SNS とかで嫌な情報とか必要がないものがあったら、ブロックしちゃっていいよって、仙道さんおっしゃってました。仙道さん、ご自分の師匠がいらっしゃる。そのビジネスのね。で、その師匠とのフェイスブックを見てると、どうもなんか自分がダメな生徒だっていうふうにイメージしちゃうことがあったと。で、なんかセルフイメージが下がるなと思って、えいやってその師匠のことブロックしちゃったんですって。情報見えないようにした。
以
どうす
前の師匠ですよね。そ
る
の、
そうそうそう、いいじゃないですか。
実際今師匠じゃなくて、前の師匠ってことですよね。でないとち
前の
ょっ
師
と
匠。
大変ですよね、今。
そうそう。そうだね。そう。
一
今
応
じ
補
ゃなく
足
て、
でし
前
た。
関係があって、ありがとうございます。関係があった師匠の情報を見て、そのイメージが、セルフイメージが下がっちゃうってことがあったから、ブロックしたよって。で、人との関係とか、まあ何かとの関係を縁起という言葉を使うんですけど、縁起がつながってるとミナー流論が発動しちゃうから、自分はダメな人だってセルフイメージの状態だとダメな人になっちゃうので、それで縁起をあえて切るっていうことをしても大丈夫だよってこともここで言ってました。はい。ですね。で、自分のゴールと関係があるかないかで、縁起を自分で切り替えてって大丈夫だよっていう話です。はい。ちょっと待ってくださいね。俺が飲みますよ。というところで、ミラーニューロンっていうのは他の人ができているならば私もできるみたいなやつです。で、小さなことでもいいので、今度ワークの7で、そのミラーニューロンを行ったことがあるなっていうものを挙げていただくっていうのがワークの7なんだけど、そうだ、ここね、ごめんごめんね、ごめんね、ここ、テキスト読むの忘れてました。19の下の部分読んできますね。はい。で、ミラーニューロンの効果を使うために実際成功している人の情報っていうのを大量に体感しておくといいよって。で、本当ね、トコさんが一番最初に言ってくださったように、情報の量によって成功するしないっていう選択肢が増えていく。選択肢が、情報が少ないと減っちゃうし、選択肢が増えれ、あ、情報が増えれば選択肢が増えますから。実際に成功している人っていう人の情報を大量に見ておくことで自分もできるなっていうような道筋が出やすくなります。で、次の過去の師匠、仙道さんの過去の師匠との縁起を切ったよっていう話は、ドリームキラーや成功してない人とか、成功しようとしてない人はシャットアウトっていうのは、自分のゴールにとって今の関係性が必要ないなと思ったら、そこはブロックしちゃって大丈夫だよって。はい、ということです。 あとはポイントは自分が成功してなくてもミラーニューロンを使えば近くで体感するだけでセルフイメージは上がります。あ、なんか俺できそうかもしれないみたいなですね。なので、みんなで、ワークした後にシェアとかしていただくことでミラーニューロンの発動っていうのをしているんだ。なので他の人のためにも自分が思ったことをシェアしていただくと、他の人のミラーニューロンを発火してるんだななんてイメージしやすいんじゃないかと思います。はい。じゃあ、ワークの7をやりましょう。はい。アートシフトワークその7、ミラーニューロンブレーキの解放ということで読み上げると、最初は難しいと思ったことでも、他の人の動き、やり方を見ているうちにさらっとできるようになったことは何でしょうか？複数思い出してみてください。例として仕事やアルバイト、ピアノだったりスポーツみたいな感じですね。そしてできるようになった時の五感覚、見える、聞こえる、感じるを強く認知してみて、前後のストーリーも思い出してみてください。何か、ああ、他の人の見て、あ、これ私もやってみようかな、できるかも、できるかも、私もやってみようと思ってやったことがあったかなっていうのを思い出して、その前後にどんなエピソードがあったかなっていうようなストーリーだったり、その時に何を感じてたのか、みたいなことを思い出してみてください。そうすると、ご自分でですね、実際にミラーニューロンが働いている時ってこういう感覚なんだっていう感覚を思い出しやすくなってきます。っていうのが、ストーリーを思い出したり、感覚を感じてもらうっていう意図になります。ですね。じゃあ、まずは、このワーク自体を5分間、書き出しをしてみてもらってもいいですか？で、5分間考えて、ああ、こういうことあったよなっていうのを書き出していただいたら、次にチームを作って、はい、シェアをしていただければと思いますと。で、今いてくださるのが10名なので、3人、3人、4人のブレイクアウトルーム、はい、をナンナさんに準備していただければと思いますよと。じゃあ、まずは5分間。このワークですね。はい、アートシフトワークその7、ミラーニューロンのところをちょっと書き出しをしてみてください。で、些細なことでいいですからね。はい。じゃあ、ちょっとナンナさん、5分
いいで
間
すか？
を
ご飯。
いいですよ。5分
は
を
い。
測っていただいてもいいでしょう
は
か。
い。じゃあ、スタートします。
はい、お願いします。はい、ワークをしながら耳を傾けていただく程度で大丈夫ですので、ミラーニューロンを感じていただいたとき、小さいことでいいよっていうのが、例えば、友達がけん玉をしてて、玉が棒に刺さったと。自分はいくらやってもできない。友達にどうやってやってんのって聞いたら、コツを聞いたら分かった。やってみたら刺さったみたいな。こんくらいちっちゃいレベルで大丈夫です。他の人がやっててできたよね。で、自分も試してみようかなと思ってやってみたらできたよ。ことの大小は今はあんまり気にしないで大丈夫です。あんまり気にしないでっていうか、ことの大小は気にしないで大丈夫です。はい、補足でした。はい、書き出しありがとうございます。もう小さなことでも、ビジネスのことでも、趣味のことでも何でも大丈夫ですからね。スポーツのこととかでも大丈夫です。はい。そしたら、ですね、またチームになっていただいて3人、3人、4人。うん。ね、今回は、まあ1分ずつでいいのかなとも思うので、4人チームだと最大4分。なので、プラス2分余裕を見て6分。で、ブレイクアウトルームでみんなでシェアしていただければと思います。はい。一応1人1分ずつだよ。で、余裕を持って全体で6分だよと思っててください。で、シェアが終わった後はお話ししていただいてて大丈夫です。というところで、ナンナさん OK になったらよろしくお願いし
あ、は
ま
い、
す。
大丈夫です。
はい。じゃあ、
はい。
いってらっしゃい
で
ませ
は、
ですね。
いってらっしゃい。
はい。みんなが笑顔だ。どんなシェアをしたの？いいな。お帰りなさい。でも笑ってる笑ってる。さとみさんが笑ってるよ、確実に。はい。はい、お帰りなさいませ。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと拍手で。いいですね。いいな。何をシェアしてきたの？じゃあ、 全体シェアということで、せっかく今笑顔だったので、よかったら面白かったっていうところをシェアしていただきたいんですが、僕にもそれを共有してください。お一人か二人教えていただければと思うんですけど、なんか楽しかったよって話だったら教えてください。楽しくなかった。楽しくなかった。あ、佐藤さん。じゃあ、佐藤さんよろしくお願いします。
はい、私、実は、ちょっと全然話違うんですけど、パソコンを会社からもらいまして、
おお。
で、家にあるパソコンがですね、ほら、音声が悪いから、今、この休み、昼休み時間にセットし直したんですよ。
おお。
で、音声が聞こえないですって言われて、今、ガタガタやってたら、途中で切れちゃったっていうんですけど、で、私の、ミラーミューロンは、水泳をね、ずっとやっぱり水泳やってて、ある時、いつだったかな、中学生くらいの時に、いつもの合宿場所は国内だったんですけど、その年はアメリカに行ったんですよ。で、アメリカから帰ってきて、初めての試合で、友達が、幼馴染の友達が、ジュニアオリンピックの記録を切ったんですね。
すげえなっすね。
そうで、私もそれ見て、あ、私も絶対いけると思って、ずっと一緒に泳いできたし、アメリカ合宿行って一緒に帰ってきたし、ずっと同じ練習してたんだから絶対いけると思って、切ったんですよ。
おお、
はい。
さとみさんも切ったんだ。
切りました。そうなんです。レ
なん
ベルが上が
か、
りました。
さとみさんめっちゃすげえっていう今状態になっております。そう、
ありが
さとと
う
み
ご
さん
ざい
すご
ます。
いの拍手とシェアあり
あり
がが と
と
うご
うござ
ざい
い
ま
ます。
す。拍手ありがとうございます。はい、そしてさっちょさんが今手を挙げてくださったんで、さっちょさんもシェアお願いします。あ
はい、ありがとうございます。
りがとうございます。
笑っていたのは、私が、バスケの話ですけど、ヨッシーさんがね、バスケされてたっていうところで、バスケできるのすごいですねって、私いつもシュート決めると入らないことが多いし、入ったとしてもそれはオウンゴールだったとか、なんかそのオウンゴールの時はなぜか入るっていう そういうので笑ってました。は
そういうのだったんですね。
い。で、
面
そう、
白い。
私はなんかシェアさせていただいたのは、相談業務に転職したので、保育士から相談業務に転職したので、そのやり方が本当にわからなくて、日々、もうドキドキすると、来た方がいいんですけど、来ないでほしいとか思ってた時期もあったりしたんで、それが、できるようになって、一つ一つできるようになってきて、で、その時に、あ、自己肯定感が上がる、私できるんだ、
おお。
気持ちになったっていう感じだったのが一番に出てきたので、そのお話と、あとは、メイクとか料理とか、ダンス、スポーツ、まあ、スポーツ、大した私できないんですけど、スポーツは、なんか、ちっちゃい頃にやったターザンが真っ先に出て、結構どうやって乗るんだろう、できるかなっていうところから、こう、ぴょんって乗ったらいけた、進めた、やった、みたいな ところ。それを思い出したのと、あと今思い出しましたけど、一輪車とか乗ってたなと思って。一輪車も見て、練習して、なんかコンクリートとかに腰とか打たかったと
危
か、
ない危ない。
思ったけど最終的にはこう乗れるようになったなって思い出したのと。あと、ご一緒させていただいたのが、トコさんとヨッシーさんで、お二人とも、なんか、シェアがすごかったんです。
おお。
ヨッシーさんを、こう、シュート打った瞬間に、入るか、これ入るみたいなの分かるとおっしゃられてましたし。
へえ、すごい。
お子さ
す
ん
ごいな。
も、そう、今までいろいろなことされてたけど、飛び込みで営業とかもされてたけど、こう、今まで、こう、できるかなって思ったことでやって、できなかったことってほとんどなかったってシェア、で、わあ、お二人ともすごいなと思って、心から尊敬の念を込めて拍手してました。
ありがとうございます。
はい。はい。
ダメですよ、そのサッチョさん、ゴールが入るときは、オウンゴールは入るとか、そういう面白い、俺のツボをつくようなことを。 拾いたくなってしまいますね。ありがとうございます。シェアしていただいてありがとうございます。お二人に拍手お願いします。そう、今聞いてて感じたのが、その体を使ったものっていうのは結構ね、イメージしやすいなっていうのはすごく感じましたね。僕も普通に、思ったのが、なんか介護職者ね、してるところもあるので、おじいちゃんおばあちゃんのそのおむつ交換するっていうのを人に見せてもらってこうやるんだよって言われて、あ、そっか、ってできるようになったなっていうのを今思い出しましたね。そう。どうぞどうぞ。
あと、シェアで、やっぱ、先祖さんもおっしゃってたんですけど、物理のとこだと簡単だって思うらしいんですよ。だ
確か
け
に。
ど、抽象度が高い、マインドとかだと抽象度が高いから、なんか見えないから、なんか難しそう、変えるの難しそうって思っちゃうらしいんですけど、本当は同じっていうか、物理と、情報を分けちゃうから、難しいとか簡単とかができるけど、結局物理も情報、どっちも情報で、ただリアル感があるとこだけが物理って言われてるだけだっていうふうに思うと、変わりないっていうふうに、思えると思うかなと思って今シェアさせていただきました。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
すげえ、確かにな。そうですね。物理空間の方が分かりやすいですね。でも物理も情報、物理空間も情報なのでっていうね、この話もまたおいおい出てきますので。で、今、そう、皆さんの話をお聞きしたことで、僕もそれこそ、気づきを得たというところなんですけど、昨日もお伝えしておりますが、未来を描けないとか、ってなった時に、その描けない理由の一つに、過去がね、私こうだったから、今の私これできないっていう過去が関係してることもあるかもしれないんだけど、もう片方で、楽しいこととか、成功している事例を知らないだけだから、未来が描きづらいって話があるんですね。で、みんなにシェアしてもらったことで、僕も今、本当介護の時のおむつの交換のことなんか全然忘れてたんだけど、あ、言われてみればそういえばそうだな、人がやってんのを見て俺できるようになったなって思ったわけですよね。そう。なもので、データ量が不足しているだけの可能性があるよっていうのは、はい、自分を、こう、なんつうんだ、疑う感じ？楽しくないっていうのは楽しいことを知らないせいじゃないかな。楽しいこと知ろうと思うよ、みたいなね。はい。で、世の中の趣味だとか、世の中の職業だとかっていうのを全部知ってるかったらみんな知らないぐらいなんですよ。本当職業名鑑みたいなの見ると、え、こんな仕事あったの？とか。趣味とかを検索すると、僕の中で本当ね、どうなん、あ、人、この、これが趣味の人もいるからわかんないかもしれないけど、石を積んで積み上げるっていう趣味のがあるんですって。バランスをとっていくって。で、それに名前がついてるのよ。ちゃんと趣味としての名前。ね。でも知らないとさ、ないとそんことじゃないですか。だから知るっていうことはすごい大事なことなんだなっていうのを今、僕改めて感じました。ありがとうございます。はい。じゃあ続いてですね、今ミラーニューロンの話をしたところで、これで今ガイドブックに戻るんですけど、この前に戻ると、1から5番までの、これね、マインドセット。はい。を、みんなで感じていただけましたよ、というところです。1番は100%味方ですよ。2番は目の前のあなたは無条件に素晴らしい無限の可能性を秘めてるよ。3番の100%やりたい want to で動こうぜ。4番の時間は未来から過去へ流れてる。ミスしても良い。改善していけば OK。5番の他の人にできるなら自分もできるっていうのをワークを通して体感していただきました。というのがマインドセットの5つでした。で、このマインドセットの5つっていうのが本当土台。1、2が超絶土台。で、これができたら3、4、5って足していくっていう感覚で大丈夫ですというところですね。で、続いてですね。ここ。また5つ出るんだけど、今度は、あ、そうそう、ごめんなさいね。このミラーニューロンブレーキの解放のところ、ワークの糸ね。ここだけ読んでなかったんで読んどきます。このワークの意図は、あの人は特別だからと思うとセルフイメージが下がるよって。そうならないように、いつでも他の人のモデリングを成長してきた事実を思い出せるようにしておきますよって。 あ、人がやってたんだから私これやったな、うまくいくようになったわっていうような感覚を持ってれば、あ、これ他の人がやってるってことは私もできるかもしれないねっていうふうに思うといいよってことです。っていう感覚、なんていうんですか、セルフイメージが下がる感覚よりもできるかもっていう感覚の方を伸ばしてあげてねっていうのが、このビ、えっと、ワークのシェアの意図ですと。ワークの意図ですと。はい。で、あとですね、なんだっけ。そうそう。僕ね、他の人のセールスを実際に自分がセールス受けたことで、あ、こうやって人って喋るんだっていうふうに体感したことがあったんですよ。そして、ってことはこれは俺も応用したらいいだろうみたいなことがあったので、ビジネスをするときにも。ナンナさんの言うように、マインドとか、その考え方っていうのは情報が上だから、抽象度が高いから真似しづらいとかってことがあるんだけど、セールスするときとかも、あ、なるほどね、ここにこれ入れてるんだ。っていうようなことを知って、僕はそれを取り入れるようなことをできたので、はい、ビジネスでも本当活用できることですからね、ということを付け加えておきます。はい。じゃあ次。コーチングはゴールとセルフイメージを自立上昇していただくサポートだよっていうのがコーチングだってことでお伝えしてるんですけど、今度はモチベーション不要で成果が出るゴールとセルフイメージ設定方法5つということで、この5つについてお伝えしていきます。で、また、それぞれにワークがあったり解説があったりするので、この後お伝えしていきますね。まずはこれを読んじゃいますと。1つ目、本当にやりたいことであること。want to であることってことね。で、人に話す前提じゃないよって。人に言ってもいいんだけど、言わなくてもいいからねってことね。で、2番。現状の外にあること。これは抽象的なことで大丈夫だよ。3番。ゴールは複数あって大丈夫。毎日更新してもいいよ。4番。今ありたいゴール世界のセルフイメージ、エフィカシーが臨場感高いこと。5番。最低限のバランスが取れていることということで、一つずつ見ていきましょう。はい。ゴール条件の1番、本当にやりたいことということで、want to 100%であり、人に話す前提や have to ではないということですね。これは、さっきのマインドセットのところで100%やりたいことっていうことでお伝えしているところと重複しているところはあるので、まずは読んじゃいましょう。はい。昨日と今日の朝もお伝えしましたが、have to よりも want to っていうのは生産性が出る利益率が756倍であって、ハーバード大学と、はい。コーチングの、研究機関で、研究された結果がありますよと。で、この7つの習慣っていうのが出てるんだけれども、7つの習慣の1つ目の習慣で主体的であるっていう習慣があるんですよ。要は自分からやりたいよっていうことね。これが want to っていうのと一緒です。で、すべての変化は内側から外側へっていうのは、影響力の輪の話ですね。まず自分の中の勘違いをして表に出していくんだっていうこと。はい。で、次。want to 100%の定義っていうのは、マインドセットのところでも出てきたんじゃなくて、一番最初の方のゴール設定のところで出てきたと思うんですけど、ゴールのところで寝ても覚めてもやりたくてしょうがない。期限先延ばしにすると、それ嫌だよ、もうやりたいよ、みたいなやつね。っていうのと、これをやり遂げないと死んでも死にきれない、死ぬ前に後悔する。ことですと。で、ここでも7つの習慣っていうのが出てきてるんですけど、7つの習慣の本の中の2つ目の習慣で、終わりを思い描くことから始めるっていう習慣があります。はい。ちなみに日本は武士道っていうのがあったけど、武士道は死ぬことと見つけたりっていう言葉があったと思うんですが、武士の人っていうのは死ぬことをイメージして今日生きるってことをしてたので、生き切れてたっていうか、生きる、なんと生き様が綺麗だったって話がある。終わりを描くっていうことの大切さっていうのは日本も、もう古来から言われてることなんですねということです。はい、あとね、人に言わなくてもいいよっていうのは何かっていうと、人に言っちゃうと、まあ、人に言っちゃうと、やんなきゃいけないになっちゃうんだとしたら言わなくていいよってこと。やらなきゃダメだと、ハフトゥーになっちゃうからってことね。言葉の中でやんなきゃいけねえって思ってても、自分がやりたいと思ったら、それはウォントゥーなんだけど。ここら辺ややこしいんだけどね。で、人に言ってしまって、人に言ってしまったりコミットすると、ハフトゥーになる夢の制限がかかりやすいよって場合があるってことをしておいてください。言っちゃいけないってわけじゃないよってこと。 ね。あとね、人に言うと反論してくる人がいるんですよ。それはドリームキラーって言うんだけど、近くにいる人の方が結構ドリームキラーになりやすいんだよってことですね。はい。そうそう。で、ここで信用できるコーチには話して OK ということなので、100%味方で目の前のあなたが素晴らしい無限の可能性を秘めているってことを知っている仲間同士だったら片手大丈夫だからね。こういう安心安全の場だったら言って平気よっていうことだけですと。で、天童さんが言ってたのが、コミットを人に話すのがダメなんじゃなくって、自分がやりたいよとかコミットしてることを人に言ったときに、ね、言い返されて、へこんじゃうんだとしたら言わない方がいいよ。もし、仙道さんは、ね、そんなのできないよって言われたら、ふざけんなって言い返すって言ってたよ。これ何が言いたいかって、反論できるなら問題ないよって。別に反論っていうのは戦わなくてもいいからね。人に言われたからってスルーできればそれで問題ないから。人に言われて、セルフイメージ下がっちゃうんだったら、人に言わなくていいよ。人に言って、なんだこの野郎って言えたり、人に言われて、へえ、そうですか、そう言って思っときゃいいんじゃないですか っていう態度を取れるんだったら、それで平気だよってこと。はい。何も戦う必要はないですからね。はい。なので、コ
コ
ミッ
ミット
を
トの
発す、どうぞ、どうぞ、どうぞ。
コミッ
いいです
ト
よ。
も、それを言うことで、私はそれを達成したいというか、やりたいから、コミットをして、なんていうの、こう、自分を動かすっていうために使うならいい、っていうことも言ってましたね。はい。
そうです。
そ
そう、コミットを発信しちゃいけないわけじゃないんだよってことです。
タフト
あ、
ゥー
大
に
丈
なら
夫？
ない使い方
そう
という
そ
か、ウォントゥーをこう、ウォントゥーで行動するために使うコミットならいいっていうことですね。
ですね。で、ちなみに、反論できれば問題ないって言うけど、喧嘩しなさいよって意味じゃないからって、ね、もうこれもうね、大人の人に言うのはなんだからあれだけど。そう、賢い反撃、反論の仕方。まあ、それが賢さっていうのが、例えば言われても何も言い返さないのが賢いと思ったら言わなきゃいいだけなのでね。ってことですね。で、あともう一個。まあ、もう一個というか、仙道さんが豆知識で言われてたのが、メルマガで変なコメント来たら、こっちから解除しちゃえばいいよって言ってたよ。縁起を切るのと同じで、何も変なのが来たら、その人に対応するなんてエネルギー使うだけもったいないから、そこは使わなくて大丈夫ですよ。あと、ドリームキラー。私はこれやりたいんだよねって言ったら、はぁ、そんなのできるわけないじゃんっていうね。そういうのドリームキラー。夢を潰す人ですね。っていうのが、いるよってなった時に、ドリームキラーを最初から想定してたら問題ないです。こうやって言ったら、こうやって言われるんじゃないかなっていう、想定内にも収めとけば平気。想定外のことが起きるから人は動じちゃうから、こうやって言ったらこうやって言われるのかもしれないよねっていうようなイメージを先にしておくと、ドリームキラーも怖くなくなるよっていうことですね。あとね、ドリームキラーが来た時に笑いで返せるっていう、といいよって言ってました。ちなみに笑いで返すっていうのはリフレーミングっていうことをしてるんだっていう。リフレーミングっていうのはこのコップが、コップなのかなと思ってたけど、実はペン立てにもなるよ、みたいな。今日も水入ってるから入れないけどね。はい。っていうのをリフレーミングっていうんだけど、何か人に言われた時に、笑いで返せる人っていうのは、実はリフレーミング能力が高いんですよ。ダジャレで返すみたいなやつ。それが愛機で返すって言ってた、近いって言ってました。で、例題としては、仙道さんがこの間面白いなって思ってたのが、整形をしている YouTuber さん、整形系 YouTuber さんみたいな YouTuber さんがいるんですって。ね。なんだ、女の人じゃないからあれだけど、二重まぶたにしたよとか、なんかこうね、何かきっと綺麗になってるんだと思うんですよ。で、それを見てた、その視聴者の人がコメントで、そんなに自分のこと整形してると親が泣いてるぞって書いたんだってコメントで。そしたら、その整形系 YouTuber さんが、最近墓参りに行ってきたけど、ご先祖様大喜びしてたよって言ってコメントで返したらしいよ。こんぐらいユーモアを持って返せば、愛機で返してるっていう感覚になるから。何も、反撃しなさいっていうのが、そのままぶつかんなさいよじゃなくて、やっぱそれも、今みたいに返したら、面白いよねっつう話になりますよってことです。ネガティブで返すと疲れちゃうけど、面白く返すと、相手の力を使って返してる感覚になるっていうところです。はい。でしたね。これが、100%。 本当にやりたいことでやるよ。本当100%で動こうねってこと。人に言わなくていいんだよっていうことですね。で、100%。本当100%の注意点というところを読んでおきますと。過去の情動で設定してしまう可能性が高いよ。すると現状維持がより強化しているよ。時間は過去から、時間は未来から過去で考える。これ何が言いたいかって言ったら、過去の自分の、なんていうんですかね、今までこんなことができなかったからこうなりてんだよ、みたいな、その過去基準でやりたいことを設定しちゃうと、過去の自分のまんまの未来の設定になっちゃうよって。なので、ここは他人軸での設定になっちゃう可能性があるんだっていうこと。ここも難しいところなんだけど、そうじゃなくて純粋に未来側で、あ、これやりたいっていうような感覚っていうの方がいいですよってことですね。これもね、おいおいね、未来側の感覚を感じていただくと、使いやすくなるんじゃないかなと思うので、まずは知っといてくださいと。で、あと次。最初からやりたいこと100%が思い浮かぶ場合っていうのは、現状の外じゃなくて、現状の中の可能性があるよって。今、過去からの延長線上の未来の可能性があるよっていうこと。あと、偽のワントゥーは、過去の他人軸。主に親だとか先生だとか親しい人とかメディアから埋められた情動記憶や価値観であり、過去記憶の整理なだけかもしれないよって。要は、他の人が言ってたからやりたいよねっていうふうになってる可能性もあるよねって、本当に、なんていうんですか、ブランド物のバッグ持ちたいのとか。女性は持ちたいのかもしれないからね。わかんないけれども、本当にそんなに何かこう、実は欲しくないんだけど、これがあった方がいいんじゃない？タワマンに住んで高級車に乗んなきゃいけないんじゃないっていうのがよくわかりやすい例だけど。みたいなのは、人からの植え付けの可能性があるよってことです。で、ワントゥーに見えて、ハフトゥー。ハフトゥーに見えて、ワントゥーってことがあるんだということ。ゴールを want to で設定していくと、最初から want to 100%でないものも100% want to に変わっていくって、ここら辺も結構ね、結構ややこしいんだけれども、昨日もお伝えしましたけど、この括弧のところで書いてるのが、ブログが嫌いでも将来世の中に伝えたいことがはっきり設定できたら、ブログを書くのが want to に変わったよって。で、仙道さんは気がついたら年商億っていうのを8年連続で超えてたってことを言ってたんですけど、仙道さんのことを事例にとると、もともとブログアフィリをしようとしてた。で、好きでもないことを、ね、好きでもない商品をアフィリエイトで売ろうとしてたら、それはエネルギーが上がらなかった。けれども、同じブログを書くでも、アメブロに自己啓発だとかコーチングのことを書いてったら、これもっと人に伝えたいよ、やりたいよっていうふうになって。ので、ブログを書くっていう事象は同じだけど、片やアフィリの時はやりたくないハフトゥ。片や自己啓発のことをアメブロに書き始めたのはウォントゥーになったっていう。だから、なんていうのかな。一つのことをとっても目的意識が変わるとウォントゥーとハフトゥーが切り替わることがあるよっていうこと。何かをやってこれはハフトゥーだよねっていうふうに、なんていうのかな。固定視する必要はないよねっていうようなところですと。ちょっと待ってね。ですね。あと
質問
ね、
とかあっ
ど
た
う
り
ぞどう
と
ぞ。
かあったら、もし質問とかある方とかいたら、聞けるといいのかなと思ったり、
そうですね、
今
こ
のと
ここ
ちょっと
ね、
ややこしい
ややこしい。
とこかなと思って、質問とかある方いますか？大丈夫です。
大丈夫？で、もうちょっと補足。今のテキストに書いてないところなんだけど、できる、できないで自分の価値を設定すると不幸になってくるって。例え話だけど、オリンピックとか、スポーツの選手が金メダルを取りたいよってなった時に、金メダルを取った自分に価値があるってなっちゃうと、取った時だけ幸せなんだけど、取った後は、取れなかったらダメだになっちゃうんだよね。でも、金メダルを取っている、その取るまでのプロセスも幸せで、取った後も幸せになることが大事ってこなので、できる、できないで設定しないでねっていうことですと。 で、あとね、80億人、全世界の人が、80億人全員が感謝するゴールって何かなって考えてみるといいよって、それを一つ持っとくのも大事って。で、いきなりそんなのを持つの難しいのかなと思うんだけど、ちなみに僕はね、昨日もお伝えしてるかもしれないんだけど、一人一人の人が、こう、あなたの持ってるそれすごい価値だよねって言って、目の前の人と私がこの、すごいよね、すごいよねって言える状況を作ってるっていう状況を作ったら、相当平和なんじゃねえかなって思ってる。で、きっとこれ80億人が全員共感するかは別だけど、きっとこういうことなのかなぐらいな感じで考えてます。80億人全員が感謝するゴールっていうのは。で、ちなみに、この80億人全員が感謝するゴールを1個持つっていうのは、過去の自分、他人軸っていうのが外れてる可能性が強いんだって。過去、こうだったからこうなりたいよっていうような、感情が外れたゴールになりやすいです。ですね。で、他人軸のゴールかどうかっていうのはね、未来側から設定すると、他人軸だってことに気づくんだけど、未来側からの設定は、4回目のワーク、4日目のワークでかなり未来側の状態が感じられるので、ちょっとそこまでお待ちくださいませ。今は情報として知っておいてもらえれば大丈夫ですね。で、未来側のやりたいことが設定されると、そこに行くまでの過程っていうのも、ウォントゥーになっていくので。それがさっき言ってた金メダルを取るために努力している過程もウォントゥーだし、取った後も幸せだよっていう状態。金メダルを取った時だけが幸せなんじゃないってことです。取りに行くま、金メダルを受賞するまでも過程も楽しいぜってこと。で、あと仙道さんが言ってたのは、さっき言った未来の80億人全員が喜ぶゴールと、自分の過去にやりたかったっていう情動のからスタートするゴールっていうのを統合していく。ってことをすると、無理のなく、その未来側のゴールに行きやすくなるって。その過去から出てくる情動のゴールを全て否定することはないよってことを言ってるのね。いろいろとごちゃごちゃしてるけれども。はい。で、統合って何？って時に統合の仕方をまたお伝えしていくので、そこはご安心くださいよ、ということですね。で、あとね、この80億人全員が喜ぶゴールと自分がやりたいという欲求から始まるゴールをくっつけたところっていうのが、仙道さんのコンセプトの作り方だって言ってましたよ。なので、ゴール設定も実はコンセプトに、使えるというか、コンセプトって実はゴール設定なんだってことを伝えておきます。これ何が言いたいかしたら、80億人が喜ぶそれやりたいよねって思う自分が向かっていくエネルギーっていうのは止まんないわけだから、ビジネスにそれを乗っけたらそれやりたくてしょうがないよねってなっていくっていうのが一つ。あと、過去に自分がどうしても満たしたかったっていう欲求っていうのがあるんだったら、それも内包している状態を作っていくみたいな感じ。この二つをくっつけてコンセプトにしてるって。いうふうに言っていましたよと。なので未来とね、過去を統合する未来側とくっつけるっていうのをワークを行っていくので、そこはどうぞどうぞ。
過去だけでしたっけ？まあ、普通に今でもいい、情動的にそのコンセプトになってるのって。
大
過
丈
去
夫。
じゃ
過
な
去、
くても、
なん、そうそう。要は
自
自分
分
が
の、
これやりたいっていう欲求ってことですね。
自分の欲求と、その80億人の欲求の統合っていうことですかね。はい。
なんですよ。まあ、いろいろとゴール設定は、ウォントゥーのところは、言葉だけの理解が難しいところがあるんですけど、まずは情報として知っててもらえば大丈夫ですからね。はい。というところで、2時半からスタートして、だいたい1時間経ったかなということと、次のワークに移る前なので、ここで一旦休憩できればと思いますよと。はい。15時、今40分なんですけど、10分間休憩して、15時50分からの再開でと思いますが、よろしくお願いいたします。大丈夫かな？はい。じゃあ一回休憩
店員
です。あ
さん、
りがとうございます。どうぞ。
4
あ、
時
そっ
ま
か。
で
いや
と
ん！
いうことで、そ
そう
の
よ
像
ね。
の、このこれ、いけたらいいなと思ったんですけども。
あ、
で
さす
も、
がなんださ。見ちゃうか、じゃあ。ち
こ
ょっ
れ、
と
す
待って
ご
ね、みんな。
い、や
じゃあ
ばいやつ
さ、
な
待っ
ん
て
で。
ね。 ちょっと待って、ちょっと待って、今の
何分で
これ
すか、その
が、
動画。
動画ね、3分40秒、だから4分
あ、
なも
じ
ん
ゃあ、
で、ちょっと待ってね、
どうし
休
よう。
憩5分にしよう。45
わかり
分
ました。
にみんなお花摘みから帰ってきます、俺は。俺がね、
お花
45
摘み
分に
という
帰って
の
く
は
る
お
の
手
で、
洗いのことでは す。
い。で、45分にまた再開ということでお願いします。じゃあまた後で、またねー。お願い。